Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース2032回3月4日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そしてスキちゃん音声が来ないよ。あ、切れた。コラボ許可をしたんですが、あ、来た来た来た。そして
え、何これ。
もうは始めとったのよ。
こんばんは。いや、私声全然聞こえんけ、なんでと思っとった。こんばんは。
こっちもそっちのノイズが全然入ってこないから、あれおかしいなと思いながら月ちゃんに振ったけど返事がないけん、おやおやと思ったらコラボ終了して今また入ってきたけん、今度は音声入ってます。
こんばんは。こんばんは。
こんばんは。はい、今日は頭からスキちゃん参加でございます。
今日だけ、
今日だけ。明日も忙しい。
明日は、今ちょっとなんかインタビュアーをしとるけ、
仕事で。電話インタビューを。
7時半から予約が入っていますから、無理。
そうだね、明日もまあ途中からの参加になるかな。あ、そうそう、あの最初にお伝えしておきますが、あさって金曜日は、配信お休みをしますのでよろしくお願いしたいと思います。
そうなんだ。
うん、
そうなんだ。
スキちゃんの生誕祭なんだけどね。配信はお休みよ。
珍しいですよね。
ん？
いや、あの誕生日の日に収録ないのって珍しいけ。
そうだね、なかなか週末にぶつからなかったもんな。あ、まあ、今回も週末ではないけどな。
例年私の誕生日の近い土曜日、みつあん仕事になったんだよ、ちょっと。
あ、そうだそうだ、2月3月の第一土曜日はずっと仕事だったもんな、今まで。
うん、あんま祝ってもらったことないですけどね。
祝ったるで。はい、あとね、 LINE 上で午前中までだったのかな、空海がね、落ちてこないという現象が起きてたんですよ。シーサーから、シーサーの方には登録されてるんだけども、サファリでシーサー行っても再生もできない状態で、これ今朝までね、夜中から今朝までシーサーがメンテナンスしてたんですよね。その影響かなとも思ってたんですけども、一 人さん京都の、
うん
うん、あそこのポッドキャストもね、朝の時点では私ダウンロードできなかったんですよ。でこれはシーサーのメンテナンスの影響かと思ってたんですけども、人さんのとこはお昼にはダウンロードできるようになったのかな。だけどうちはまだその時点でダウンロードできない状態、
うん、
で夕方になってダウンロードができるようになりました。うちも多分シーサー側の問題じゃなかったのかなと思うんですけどもね、LINE の方で丸 M さんが落ちないよっていう風なメッセージくれてたんですけども、あ、クマさんもだかな、落ちないよというメッセージいただいてたんですが、今現在は過去配信も含めてダウンロードできるようになってるようです。原因は分かりません。多分シーサーだぞと責任をなせりつけておきます。明日は爆弾低気圧の影響で特に北海道大荒れになるそうですよ。
おい北海道
今日は北海道がでっかい道が出てこないね。三陸沖から北海道の南東へ進む低気圧が急速に発達して爆弾低気圧になると。で道東や道南を中心に強い雪が降り大雪となる見込みですということだそうですよ。日本はまだ冬なんだね。
なんていうの、暖冬、
うん、
春、うん、まあ3月だけど、だいたい3月にもう1回寒くなるもんね、だいたい例年、うん、
そうそうそう。で山陰の方も風はどうも強くなるみたいですけどね、雪は大丈夫みたいですけど、北海道日高山脈では1メートル以上の雪、道東平野部でも50センチから80センチ。春はまだまだ来そうにないね。
アメリカンさんこんばんは。
あ、こんばんは。
ケイちゃんもこんばんは。
あ、こんばんは。
このカエルセールって何？
カエルセール、
ケロセールって何だっけ。道東道南カエルセール、ケロセール、何これ、
何だろう。何の暗号だ。はい、ということで、まあ冬が多分これで寒さ一段落してくれるのかなっていう気はしなくもないですけどね。間違えた、
ん
カエル
セール、あ、政府、あー政府か、
政府、
いや雪の地域じゃないってことよ。
ああ、そういう意味の政府ね。はい、まあ、風も強いようですんでね、強いとこでは瞬間最大風速30メートル程度の風が吹くとこもあるらしいですよ。北陸や東北の沿岸部、北海道の道東、十分気をつけてくださいね。はい、それでは本編の方行ってみましょうかね。
はい、
まず最初のニュースは、こちらはスポーツ報知のオンライン版にあった記事です。選抜高校野球は春夏通じて史上初の無観客で開催へ、11日に再度会議ということで、第92回選抜高校野球大会、 これは3月19日から13日間甲子園で開催される予定なんですけども、こちらの運営委員会と臨時理事会が4日大阪市内で開かれました。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため無観客で開催する方向で11日に再度会議することが決まったということで、6時過ぎぐらいから記者会見が始まりましたけどね。無観客、これ正確に言うと無観客試合で大会を開催する方向で準備を進めると。で、来週11日に再度会議を行って無観客でやるのか、もしかしたら最悪中止にするのかっていうのが決定されるらしいですね。とりあえず今日の時点では開催はされると、ただし無観客でねっていうことらしいですよ。
ブラバもないってことだよね。
ああ、もう当然ないですね。開会式もどうするんだろう。下手すると開会式もないかもよ。
音楽流すんじゃない。
ああ、音楽は流すだろうな。
ちょっとかわいそうかも。
まあね、私が住んでるとこの近くの高校が初出場なんですけどね、今日は、出雲ドームでどうも練習してたみたいで、出雲ドームで、緊急の記者会見してましたよ。記者会見というか報道がインタビュー撮ってましたけどね。野球以外のその高校の選抜大会、まあ、他にもいろいろあるんですよね。バレーとかサッカーとか、その辺は全部中止になってるんですよ。で、野球だけするのかどうなのかっていう話もあったんですけども、一応開催はするという方向で動くらしいですね。ただこれ11日に向けてコロナウイルス拡大していくと開催自体もちょっと怪しいのかなって気がしなくもないですけどね。で、今日中国地方で第1号の患者が出ましたね。山口県で、下関の方らしいですけどね。ただこの方は、九州の方に頻繁に出張してたということで、まあ、九州の方から持って帰ったんじゃないかということみたいですけどね。島根県も時間の問題かなって気がしますけどね。はい、ということで、まあなかなかコロナウイルスに振り回されてる感じがありますけども、でですよ、トイレットペーパーが消えた原因の一つということでね、テレ朝のオンラインにあった記事です。トイレットペーパー品薄、医療生協が職員デマ謝罪という記事が上がってました。鳥取県米子市で診療所などを運営する医療生活協同組合の職員が、新型コロナウイルスの感染拡大でトイレットペーパーが品薄になるというデマの投稿者の一人だったことが分かり、医療生協側が謝罪しましたということで、トイレットペーパーがなくなった原因はここに一人いたぞということらしいですね。
なんか
才能発揮だな。まあ、複数にいたらしいですけども、まあ、そのうちの一人がこの方だった、鳥取の方だったということだそうですよ。これネット上にはもうフルネームと顔写真がボンボン上がってますけどね。
あ、そうなんだ。若い人、うん、
若い人、見た感じ若かった。
見たみたいなこと、
あ、
見た感じ若かった。何でもない
。多分若い人だと思うけどな。あのツイッターとかのアイコンがあるじゃない。あれの写真、あれツイッターじゃないのかな、インスタグラムの写真だったの、あのアカウントだったのかな。顔写真が出てましたけどね。鳥取の人だったそうですよ。
なんかそういうことで有名になってほしくないね。サイン。
確かにね。
でも他にもおるってことでしょ。なんでこの人だけ分かったの？
自分で会社に相談したんじゃない。会社っていうかこの米子医療生活協同組合の職員さんだから、この組合の方に相談したんじゃないかな。でこの組合が謝罪をしたということらしいですよ、ホームページ上でね。はい、ということで、まあ
私被害者です。
今日好きちゃんネットで買ったやつを手にしたんだよな。
もうみんなにバカじゃないって言われた。バカじゃない誰が1700円も出すのとか言って、郵便局に取りに行ったら、またあの局員の郵便局の人に荷物探してきますねって言われて、ちなみにポリ袋に入ったトイレットペーパーなのですぐ分かると思いますよって言ったら、えって言われて、でもっと気になったら、ごめんね笑っていいって言っていいですよって言って。知らない人に笑われたと。やっぱ詰まってんだもん、こっちは。
まあね。
勘弁して。
皆さんも裏の取れてない内容を書き込むときは注意しましょうね。まあしない方が一番安全かもしれないけど、
ね。そうだね。いらんこと書かんがいい。
そうだね。アメリカンさん、新型コロナに花粉症、インフルエンザと大変だ。散歩さん、そういえばトイレットペーパー騒動の震源は米子でしたね。みたいですね。のぶすみさん、出雲ドームがあるんだ。ドームは都会にだけあると思ってたら違うんだ。政治の力か。あ、政治の力か。ある意味政治の力ですね、あれは。
でも木造だよ。
昔はね、木でできてたんで出雲黙々ドームっていう名前だったんですけども、黙々がどうも取れて今は出雲ドームだけになってるみたいですよ、名前が。
え、黙々ドームっていう名前だったの？
できた当初はね。
知らんかった。
あの柱が木でできてるってことで、あれですよ、鉄んどさんが作ったやつですよ。
岩国鉄んどさん。
岩国鉄んどさんが。お散歩さん、あ、先に行っちゃった。そう、フライング。あ、20代の介護職員だから若いんだな。そういえばメルカリも1000円以上のトイレットペーパーは全部削除されたらしい。
私でもペイペイフリマなんだ今回。
ああ、まあメルカリじゃないからね。
ペイペイフリマまだいっぱいあるよ。4500円とかあるよ。
マジか。
7500円とかある。ありえん。
のぶすみさん、アイリスオーヤマ北海道に100万枚のマスク提供といういい話もあります。
これ
7時からの NHK のニュースでやってましたけど、でもこれよく考えたらですよ、アイリスオーヤマの倉庫に100万枚あったってことなんですよ、マスクが。出し惜しみしてたってことでしょ、アイリスオーヤマ。在庫の100万枚を出したって言ってましたからね、ニュースで。
まだあるのかな、じゃあ。
可能性はありますよ。だからメーカーが止めてるんだよ、これ。 品薄の原因
政府からすよ、もしかしたら政府から出すなって言われてるのかもしれない、何かがあった時に出さんとい
けない。ああ、その可能性はあるな。今この100万枚のマスク提供っていうのは、これはあの日本政府に売るやつですからね。で、日本政府が北海道に配るってやつ。だから安倍政権が止めてる可能性あるよな、流通を。
可能性あるでしょ。だってこの間もなんか、どっか言おうとじゃ北海道にマスク、北海道にマスク提供せんといけん、結構市販でこう流通しないって。だけど止めてるんでしょ、出すのって言って。いや、別にケイちゃんが悪いって言ってないからね。
安倍政権怪しいな。
なんか
ケイちゃん、空海が品薄になるかも。
何の品薄ですか。
ならないよ、2人とも分厚いから大丈夫。薄くはならないよ。
何の品薄になる
の。我々2人が薄っぺらになるってことだね。
薄っぺらい人間だってことじゃん。いやー。
のぶさみさん、アイリスオーヤマは宮城に本社がある会社、立派な会社。宮城から北海道に移住した人が多いから出したのかなと思った。ただこの100万枚は日本政府が買い取るってやつですからね。はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。イタリアの一部のアップルストアが新型ウイルスへの懸念から一時的に閉店という記事が上がってました。イタリア当局が先週発布した法律により、北部ベルガモのアップルストアが今週末3月7日と8日閉店となることが明らかになりましたということでね。まあイタリアの方もだいぶ蔓延してますけどもね。これはですね、新型ウイルス感染拡大を、抑止するためのイタリア当局の法律で、ベルガモ、ローディ、ピアチェンツァ、クレモナのすべての中規模から大規模な小売店舗とショッピングセンター内の商業施設の週末の閉鎖を命じるものですということで、中規模から大規模の小売店とショッピングセンター全部閉鎖してしまうんだ。すっげえな。ここに住んでる人買い物できなくなるじゃん。あ、小規模の店舗ならいいわけか、開けても。逆にこれぐらいしないと拡散防止にはならないのかもしれないよな。日本って中途半端じゃん。街が眠る、うん、街が眠る。いや、日本中途半端じゃん。大規模な集会とかイベントの自粛を要請するってやめなさいとは言わんだろう。
あれじゃない、そのやめなさいって言った後に、例えばその会社が潰れたとかなった時に責任と問われたら困る系じゃないの。
もちろんそういうことですよ。
だけ責任かぶらんようにそういう言い方するんでしょ。
で、学校の閉校も自粛を要請するだからな。あくまでも、まあ、県教委か市町村教委の判断でってことだから、なんかあればそこに責任がいくわけだからな。
だけ片足もう逃げる体制になった感じで物言ってんじゃん。あれは日本人のあれじゃないって言ったら私が叩かれそうだけ、あんま言うばっか。
まあね、逃げ道を作ってるってことだよな。最高責任者は責任取るためにおるんだからな。 それが取れないならやめちまえって感じだよな。
なんかだけその下の方の人に責任取らせるのか分けど、でもおるよ私の周りにも、なんかこう話しとってさ、あれはいけんよねって言ったら、そう言った本人はじゃあインサイヤーって私に振るって自分私の陰に隠れてそうだそうだって言って私が叩かれるみたいな、過去にも、ね、いっぱいあったよそういうことが。日本人のあれなんかなそれ。
そうかもね。ケイちゃん品薄になると言ってダウンロードを稼ぐ作戦、品薄になると言ってダウンロードを稼ぐ作戦、何のダウンロード
どういうこと。あの空海のダウンロード、まあ、品薄ならんけ、
さんぽさん、アイリスオーヤマは中国生産みたいだから旧正月に合わせてあらかじめ在庫を持っていたんだろうね。
あ、なるほど、
うん、だって在庫を持ってたっていうふうにはっきり言ってましたからね、 NHK のニュースが。
あの春節だったっけ、中国のあれで日本にいっぱい来るけ準備しとったん、はいはい、うん、じゃ
かもしれんな。はい、それでは次の記事ですよ。気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple iPhone 11シリーズのナイトモードで撮影した写真コンテストを、ここじゃないよな、コンテストの受賞作品を発表という記事が上がってました。アップルが iPhone 11シリーズのカメラアプリのナイトモードを利用して撮影された写真のコンテストの受賞作品を発表しましたと。世界中から応募された何千点もの写真の中から6点の受賞作品が選ばれ、受賞した写真家の出身国は中国、インド、ロシア、スペインと多岐にわたり、それぞれの文化の夜に見られる美しさや色彩のさまざまな視点で紹介しているのが特徴ですと。で、これ記事の方に載ってる写真はロシアの方の作品のようですね。で、残り5点については下記のニュースリリースをご覧くださいと書いてあって、このニュースリリースのリンクを踏むんですが、あ、出た出た出た、さっきまでこれ出なかったんだよな、アップルのトップページが出てたんで、
へえ、すごいすごい、あー綺麗、この赤いの何、インド、
あーこれね、だから夕日じゃないの、真っ赤になって、
へえ、これナイトモード、へえ、すごいな、へえ、いっぱいあるで写真、
あれ本当だ、6点じゃないのこれ、1、2、3、4、5、あ、よそよ、6点、6点だ、
すごい、どれがいい、どれがいいっていうか、どれが
この赤く染まった木か、下から2番目のあの岩山、
いやだ趣味が合う。
なんでやだって言うんだよその、ね、
2つとも一致しちゃったよ、やだ、見たのこのラクダ
に、やだって言うなよ。
ラクダに貯金さえや、この選択ももういいな、
これラクダ
か、どれもいい、ラクダだよ、砂漠でしょ、だってこれ
馬とロバじゃないの、
本当だね、ラクダに見えた、
ラクダではないと思うよ。
そうだね、
うん、
こんな写真本当に iPhone で撮れるん？
みたいだね。
へえ、素敵だねこれ。
一般公募で寄せられた作品ですから、まあ iPhone で撮れるってことですよね。iPhone 11で撮った写真もな、この岩山は11で撮ってるんだな。プロシリーズじゃないね。
岩山？
うん、岩山は iPhone11 で撮ってるん
だよね。本当だ、11だね、
うん、
へー、
この岩山だけが11だわ、あとは全部プロシリーズだわ。
3つも撮れるじゃん。じゃあ
撮れるよ、
空海ナイトモードコンテストやる？
それナイトモードが使える iPhone シリーズじゃないとダメじゃん。
うん、だけみんなが買う11シリーズ、こんな素敵な写真撮れるんだと思って今ちょっといいな。
いいよ、11
撮ってみたいや、ナイトモードで。
ナイトモードでなかなか撮れないよ。カメラは撮れる性能を持ってても腕がないとな。腕、
あ、センス、センス、
腕腕腕、はい、それでは次の記事ですよ。iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple Watch シリーズ6、心筋梗塞の発症を事前警告できる可能性という記事が上がってました。今年秋の発売が見込まれる Apple Watch シリーズ6は、新しいセンサーシステムを用いて収集した情報を AI 人工知能と組み合わせて分析することで、心筋梗塞を事前警告できるようになる可能性が報じられましたということですよ。アップルウォッチで心筋梗塞まで予測してくるってことですよ。
これまた日本はダメとかって言うんじゃない？そんなことない、
うん、今のままだと多分ダメでしょうね。これ心拍数、それから心電図波形、呼吸数、体の姿勢や歩行状態など多方面の情報を収集するセンサー群から構成されていると、まあ、これ心電図が今日本では使えないですからね。で、収集されたデータはサーバーに送られ、人工知能による分析が行われると、最終的に 80% 以上の正確性で入院治療が必要な前兆の検出に成功していますと。早期警告の例としては、重篤な状態となる 10.4 日前、平均は 6.5 日前に心筋梗塞の発生を予想したということは、そうですよ。
ちょっと怖いな。
怖いけど、前もってそういう風に通知してくれたら病院にも行けるじゃん。心筋梗塞とかって突然来るわけだろ。
うん、でも日本も心電図がダメだったら、なんか結構アプローチの美味しい機能が使えないという残念な感じだよね。
そうだよな。
これ日本でも使えるんだったら絶対欲しいな。
はい、ということで、まあ今年の秋のアップルウォッチは心筋梗塞も見つけてくれるかもよってことみたいですね。はい、それでは最後の記事ですよ。エンガジェット日本語版にあった記事です。5分でわかる楽天モバイルまとめ、 iPhone は使えるのかということで、まあ、昨日楽天モバイルさんの、発表会の模様、紹介をさせていただきましたけども、ケイちゃんが人柱になって楽天モバイルの SIM カードを契約したと。あ、もう契約が通ったのかな、
すごい。
SIM カードだけね。で、 iPhone に挿してみて使えるかどうか人柱になるってことでしたが、現物が届くまでに結論言ってしまいますが、iPhone では使えません。 さあ、ケイちゃんどうする？
まだ届いてないんだったらキャンセルする？
まだ届いてないと思いますよ。
なんか今朝がっかりするようなこと言ってたよね。
え、なんか言ってた？
テレビで言ってた楽天モバイルのこと。
あー、2ギガのやつね。
うん。
au でローミングで au 掴んでるときは2ギガまでで、それを超えたら速度落ちちゃうよってやつ
で、本当に都心部でしか使えないんでしょ、楽天の。
そう、うん、うん、都心部でもあの地下鉄とか入ったらダメらしいですね、
うん、でその都度 au に切り替わったらあれでしょ、あっという間
に2ギガのカウントにさ、ね、が始まってしまうというね、
うん。
楽天モバイルサービス自体は SIM フリーで提供しており、 iPhone も XR 以降であれば SIM を挿せば使えるとの情報もありますが、ただ通話アプリの楽天リンクがそもそも iOS に非対応なので通話定額を利用できないほか、正式なサポートを受けられないことを留意する必要がありますということで、通話無料も使えないと iPhone では。じゃんねん。ケイちゃん下駄も考えてるよ。
下駄？
下駄をかませる？下駄？なんか方法があるのか？なんか方法があるのかな？専門用語かな、どうかな。一応この記事の中ではまあ使えなさそうだと。あ、まあ全然使えないわけじゃないですよ。あの30秒20円で払えば通話はできますけどね。で、楽天モバイルの広報担当者は iPhone への対応予定について現時点では申し上げられることはないということだそうですね。うん、ちょっと私は触手が伸びないかな。
触手、
うん、こうなんか欲しいものがあったらピコピコピコピコってアンテナが反応するんだけど、これはちょっとすぐ手が出せるような代物じゃないなと。
二台持ち？
まあ、Android で2台持ちしか手はないわね、今のとこ。
なんか300万台無料で配るんでしょ？
配るんじゃない、配るんじゃない。300万人に、1年間無料で使ってもらうってこと。
配るんじゃん。
うん、まあ、配るといえば配るだけどな。
それで良かった人は移行してもらったらいいよっていうことでしょ？
違う違う違う、もうそこで契約させられるんですよ。
あ、え、そうなんだ。
契約はさせるけども課金は1年後からってことです。散歩さん、そうじゃなくて工場が止まってて入荷しなくなるから。あ、トイレットペーパーね、どうせ日本じゃ使えないんでしょう。あ、心電図ですよね、光による血中酸素飽和度、あれ、飽和度の測定はすでに安価で実用化されているけど、血糖値測定は専用機としてもまだ実用化されていないと思うので無理じゃないかな。アメリカンさん、心電図メーカーが認可を阻止してる。まあそれもあるでしょうね、圧力かけてるってのも。ケイちゃん、無料だから遊び用だよ。まあね、あの解約違約金がいらないから1年過ぎたところでやめたっていうのも一つの手ではありますけどね。 パポさん1年目は無料ってことだね。そうですね。ケイちゃん好きたん一緒に遊ぼうよだって
え、ちょっと待って、SIM カード、
SIM カードだけではダメ、 Android スマホがないと。
ケイちゃんは Android スマホ手に入れたの？楽天モバイル？
楽天モバイル、いや SIM カードしか契約してないって言ったから、スマホは楽天モバイルでは買ってないような言い方だったけどな、昨日の時点では。
でも iPhone 使えんかったらなんか優先とけんね、抜け殻のスマホ。
抜け殻の抜け殻のスマホ、
でも安くしたいけどな。なんかすごいな、そうやって遊びようとかって言ってこうやれるのがすごいなと思う。私よくわかってないって
はい、以上本編でした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、昨日の3月3日の2031回が上がって、ジミーちゃんが、で、スキちゃんは無事に大会できたんだっけ。
あ、それもまだ喋ってないよな。
そう言ってなかったか。夕方の時間に行くとね、仕事終わりに行くと後がこうゆっくりできるから、結局また引きずり込まれる、
うん、
で今回は作戦っていうか、自分の中でそのみっちゃんがまた引きずり込まれるってすごい言うもんで、わざともう時間がない、あと30分で職場に戻らないといけないっていう状況で行きました。だからもうなんか悲しむ間もなくあ、すいません仕事の合間できたんでって淡々と言ってちゃちゃっとして説明を受けて、はいお世話になりましたって言って帰りました
でそのカーブスもコロナ対策で、
そうそう、来週からお休みになるらしいんですけどね、そうなんですよ。ま、辞めたからスタッフの人と個人情報交換できるよね。今まではダメだったんだけど。
はいはいはいはい。
うん。で、うん、もうすぐ、転勤になる店長さんと、仲良くご飯を食べに行く約束をしています。はい。ありがとうございます。それからチュリーちゃんが2030回から2031回拝聴、今日は1年前予約した MRI 検査、初体験でしたが、ゴーゴードンドンピーンとか、閉所で15分ぐらい、人によっては結構しんどいでしょう、人は思っていたよりいましたよってことで、何1年前からって、
なんか
何の検査、MRI 検査？
MRI。
初めて、私何回やったんだろう、今まで。わからんぐらいやって、わからんぐらいパニックを起こして。私は40分ぐらい前、入ってて、パニックを起こしたね。入ったことある？
僕はやったのはあれ CT だと思うけど、 MRI じゃなかったと思うけどな、1回だけあるな。
カンカンカンカンっていう、
そこまでやかましい感じはなかったけどな。
それは CT じゃないの？
カンカンは音がしとった
よね。 MRI じゃないでしょ、
うん、多分 MRI じゃないと思う、 CT だと思う。
すごい頭が動かんように、なんか固定されて、
いや僕は血尿が出て、尿管結石を調べるために入ったから、頭は固定されなかった、腰から下ぐらいかな。
で頭から入った？
入ったのは頭から入ったと思うよ。
だからすごい
測定する部分から顔はもう出てしまってる、向こう側へ。
あ、じゃあ MRI じゃないんじゃない？
多分 CT だと思う。
MRI ってそれこそどこの検査でも頭から入っていくものって、
いや、もうちょっとして頭から入っていくんだけど、もう実際の検査するときには頭が抜けてしまってるんよ。
だけど抜けられないんだもん、 MRI は。
あ、そうなの。じゃあ CT か。僕は
したのは、だって大砲の中みたいな、ポンって飛んで出るんじゃないかみたいな狭い筒の中に気をつけしたまんま入れられ
る。 MRI は筒なんだ。これじゃ違うわ、うんうん、指輪のでっかいやつだから
でしょ、
向こう側に抜けていく。違う違う、うん、
だから閉所恐怖症ダメないの、あれ。
ああ、僕は MRI も向こうに抜けるんかと思ってた。筒になってるわけか。
抜けない、抜けない。だから
それは閉所恐怖症にはちょっとやれもな、
ね、うんですよ、うん、ありがとうございます。何の検査か知りたい。15分っていうのも1年前っていうのも何だろう
気になるな。1年間かかったっていうのは
気になる、う
ん、ありがとうございました。アップルウォッチの心電図が許可されても医療機器としてのメーカーには影響ないと思うけど、ただそれをきっかけに心電図の価格が下落するような影響を恐れているのかな。お役人への付け届け具合かもね。ニクラムさん、 MRI はうるさいですよね。のぶすみさんも MRI はうるさい、うん、ノードックで受けた10年前に。
ノードックも MRI なんだ。わ、絶対嫌だな。
お散歩さん、 CT や MRI はやったことない。心臓の検査は CT 飛ばしてカテーテル検査をしたから。うん、のぶすみさん、血尿は高校生の時10キロマラソン終了した後排尿したら出た真っ赤っかそれは何、マラソンが原因だった。マラソンが原因ってことはないよな。胆石はあった
の。いや、本当に真っ赤かなのが出るの。
いや、僕も最初はおしっこが赤く、真っ赤かじゃなかったけど、ちょっと赤みがかってたから、それで病院行ったんだけどな。
赤みがかった。
結局石が傷つけて血が出るのよ。それが尿に混じって出てくる。
痛そう。
プラムさん、前に見たことあるけど、磁力で酸素のガスボンベを叩きつけ突っ込んできた衝撃で爆発を起こしているビデオを見ました。え、なになに、
これ何の話。磁力
ガスボンベ、それはわざとにそういう映像を撮るためにやったってことかな。どうすみさん、マラソンが
巻きつけじゃなくて引きつけだよ。
あ、引きつけマラソン、のぶすみさん、マラソンが原因、その後茶色になり3回目は普通の黄色。あ、結局病院は行かずってことかな。
なんでそんな
血が混じるってことは、なんか原因があるぞ。あ、でも高校の時の話だからずいぶん前かフラムさん、 MRI の超強力磁力のことです。あ、磁力
どういう仕組みなの。
ガスボンベが、ん、
何爆発を起こしてるって、どういう仕組みで撮影してんのかな。
わかんない。はい、なんかネタがありますか。
ありません
ありません。えらくあっさりとありませんって言いましたね。
あ、 皆さんは何にも静か反応せんけど、家にちゃんとトイレットペーパーの買い置きがあるわけ？あんまり騒がんが、うちもなくて大変だったとかって誰もこう同調してくれんかったけど、みんな余裕があるってこと？
みんな多分
それともウォシュレット？
もう返
し、私が文句言ったっけ、言えんかったんか言い出せんかった？怒ってないけど大丈夫ね。本当にどうかしてるよな、本当このなんか。
まあね。
てかいつまで続くんじゃろう、この毎日毎日また感染者確認したって言っとるけどさ、いつになったら収束していくんだろうって全く見えないが。
まあ半年ぐらいかかるんじゃないの。
半年？
半年。SARS や MERS の時が半年かかってるでしょ。収束まで。
そうなんだ。そんなにかかるんだ。半年かかったらオリンピックないで。
ああ、半年かかったらないよ。できないよ。できないし、日本だけじゃないからな。世界各地でやってるから。例えば日本にで蔓延してて日本に行ったら移るぞって話ならあれだけど、オリンピックに参加する人の国でもこれから広がってくるからな。なんかオリンピック難しそうな気がするけどね。
まあだってどっかの国のなんかの選手が日本に行かないって言ったんでしょ、今日。なんか朝ニュースに言ってた。
まあそういう人もおるだろうな。あのリオ五輪の時もあれなんだっけ、自家熱だったっけ、蚊が媒介するやつが流行っとって、行くだわ行かんだわ言って騒いでたじゃない、選手たちが。でも今回の新型コロナはその若い人らは感染してても発病しないってことは、撒き散らしてても分かんないってことだよな。特にあの大阪の多分ライブハウスがそういうののいい例だと思うけど、
うん、なんかライブハウスに行っとって感染したっていう割に年齢的に40代50代とかって言うけ、と思って、なんかだけ結局若い子たちはそのあれなんでしょう、だけ感染しとってもその発症しないって言ってた。だけどその子たちがこう、
まあ、ちょっとした風邪っぽい症状で終わってしまうっていうからな。
だけどその人たちが動くことで感染が広がってその年いった人が発症するってことなんでしょ。
まあそういうことだよな、
なんか奇病、奇病って言ったらいけんけど奇病だよね。私らはやばい年だもんね。
年齢的にはな。
50代。あとなんか言っとったよ、その発症しやすい人の特徴とかって、なんとか糖尿とか、
基礎疾患持ってたら、重篤になりやすいっていうな。
私も結構やばいかもしれん、血圧高いし。
だからその例えば感染したら熱が出て明らかに病人だって分かるんだったら、ある程度収束しましたっていう宣言も出しやすいと思うけどな。そういう症状の人が減ってくれば収束に向かってるってことだから。ただ感染してるけども発症しないってことになると、どこで収束したのか判断のつけようがないよな。 だから学校もとりあえず春休みまで休校してくださいって言うけど、それ以降見えないよな。逆に今の休校の部分を前倒しの春休みとして、本来春休みのところで授業をするとかっていうことを言い出せるかどうか。なかなか難しいよな。
なんかそのあんまり出歩くなとかって言って本当に出歩いてない人もおるし、かと思えばそのこれから桜の時期なんだけど、京都ってその秋もそうだし、なんか春のその桜の時期も本当に宿が取れんらしいんよ。でそれを狙って、
うん、
今だって行くって言ってる子がおるんよ。今しかないでしょって、まあ、やめんさいやって言っとるんだけど、行くって言ってる。宿取れんのよ普段とかって。
まあね、あの上野公園だったかな、なんか花見ブルーシート禁止になったらしいよ。
うんうん。
だからあの大阪の造幣局みたいに
恩師なんと上野恩
恩師公園かな、
恩師だったっけ、
恩師だったかな、
恩長
靴出る、恩師、いや恩長じゃない、
あそこ
あの大阪の造幣局みたいに通り抜けで桜を楽しんでくださいって言っとったよな。花見も大変だ。あ、上野恩師公園だって、
恩
師で合ってる、
うん、なんか何にも楽しみなくなってくるじゃん。何楽しみに、そんなんでこう楽しみない子にこうみんなストレス溜めていって、なんたわいもないことでこう言い争いとか喧嘩とか、嫌だけそんなの、そんな世の中本当に。
どうなることやらだね。人によっては暖かくなったら収束するんじゃないかっていうけど、結構暑いとこでもコロナウイルス感染広がってるからな、気温はあんまし関係なさそうだよな。インフルエンザとかって暖かくなったらある程度落ち着いてくるじゃん、コロナウイルスはどうもそうじゃなさそうだしな。え、ジミーちゃん今度の土日京都行く？
あ、何しに行くんだろう。
つけてよ。
でも今度の土日って今週じゃん。
うん、今週。
お、なんかのんきに JR とか乗って大丈夫なんかなとかって心配ならん？あなた。
まあ大丈夫でしょ。まあ一番危ないのはそれこそ JR かもな。カニ食べるのは個室だから、あのビュッフェじゃないんで。あ、そうそう、 あのはっきりはっきりというか皆さんにお伝えしてませんでしたが、今週土曜日多分今シーズン最後のカニを食べてきます
言ってなかったんだ。
うん、 JR のカニカニエクスプレス、
なんか楽しみって言えないな、ちょっとこの心配。あ、ジミちゃんはお引越しか、子供ちゃんの。
ああ、それで軽トラで行くわけだ。天気あんまし良くなさそうですよ。
そうか、私も一言じゃないけ、引越しじゃなくて どうしよう、何にもしてないよ、もうあと16日
結局車から段ボール下ろしたの？
下ろした、それは日曜日に全部。だから思いのほか多くてびっくりして、なんでこんなにあるのと思って、でもういらないって言って、すごいいっぱいあるんだけど、なんかやる気あるんかって言われた
でも結構詰め出したら段ボールいっぱいいるで
うん、多分足りんと思うよっては言われたけど、とりあえず置く場所ないきいいって言ってい、やー大変だ
ー、あれ段ボール詰めた後に何入れたかちゃんとマジックかなんかで書いとかんとわけわからんよな、で向こう行ってから
うん、そうですね、まあいい機会だからいらないものを思い切って処分しようと思ってますけど、
ジミちゃんその軽トラってちゃんとフォローついてんのかな、天気悪いと大変だぞ、フォローないと。
フォロー、
あのビニールの屋根、
うんうん知ってるよ、
あれがないと、うん、天気いい時ならいいと思うよね、ホロ
ホロでしょ、ホロ
ホロホロホロ、てなとこかな、いいですか、
うん、いいですよ、
はい、ということで、まあ、明日はスキちゃんちょっと帰りが遅くなるんで、スタートは私一人喋ります、
ね、あ、じゃあ今週最後で
お願いします、え、出てくるんだろうわからん、
え、いつ明日、あ、仕事終わってから、この時間ぐらいには帰ってこれるかな
はい、以上空海 IT ニュース2032回3月4日でした。お届けしたのは
皆さん、良い週末を、なつきちゃんと、まだ早いけど今日週の真ん中じゃん、
うん、あ、もみ殻、
もみ殻ホッパーもみ
殻ホッパーでもかぶせるか、
もみ殻ホッパーって何？
わかんない。もみ殻を入れるなんかじゃない？
ハイジのベッドみたいなやつ？
ああ、わかんない。どうだろう。それではまた明日。三四。
ダダモノ
ダダモノダンダン。
ダダ。
します。 or Omni ID News.